冊の本について少しお話ししたいと思います。タイトルはこれのこと。著者はジョイ・ロットさん、役者は古賀ひろたけさんです。非二元ノンデュアリティの本をたくさん読んでいらっしゃる方は古賀ひろたけさんの翻訳と聞くと、あーと少しイメージがつくかもしれませんね。古賀さんはね、たくさん良い翻訳本を出されていますものね。で、このこれのことという本は、2015年の4月に第一刷りが発行されたものです。で、私もね、もう何年も前にこの本を手に取って一読していますが、そのまま忘れて家の本棚の中に眠っていました。最近ね、また非二元に関していろいろと試作を深めているところなので、ちょっと思い出して再読をしているというところです。内容はね、これからもう一回読んでいきますので、今はご案内要約できないんですけれども、日本語版への前書きというのがあります。このジョイ・ロットさん、著者本人が日本語訳版に当たり別途ね、文章を記述されたものみたいです。で、これだけでもね、ちょっと面白いかな、私の今に何か必要な情報があるな、感じるものがあるなと思いましたので、この前書きだけね、読み上げてみたいと思います。日本語版への前書き。多分だけど、今これを読んでいる人は僕に一度も会ったことがない。それから非二元について僕が書いた本が日本語になるのはこれが初めてだ。だから僕がどういう人間なのかはほとんど知られていないはず。というわけで、まずは自己紹介から始めることにしたいと思う。名前はジョイ・ロット。これを書いている現在36歳だ。米国南西部のニューメキシコというところに住んでいる。高地の砂漠地帯、山の中に家があって、パートナーと子供たちと一緒の暮らしだ。ちょっとここで私のコメント挟みますけど、ニューメキシコ州といえば、アメリカの超有名ドラマブレイキングバッドのね、ウォルターやジェシーが住んでいたところじゃないですか。ということで、まあ私的にはドラマではありますけれども、このニューメキシコのね、イメージがあります。そっか、そこに実際に住んでいる方が書いた本なんだと思ってね。はい、感想でした。本の音読に戻ります。僕は理由もなく幸せを感じている。躁病ってわけじゃない。その幸せというのは努力のいらない幸福で、性に抵抗しなくなると自然にそうなる。どんなことも自分の思った通りになるという話じゃない。どちらかというと、どんなことが起こったとしても目の前のこれが全てだってことが分かっているという意味だ。違った起こり方はありえない。これが平安だ。ただし、ずっとそうだったわけじゃない。かなり長い間、僕はとてつもない不安に苦しめられてきた。表面的には結構いい人生だった。コンピュータープログラマーとしての成功。周りからは好かれていたし、友達もいた。でも、ある時に大問題が起こった。人生は僕が考えていたのとは違うってことに気がついたのだ。真面目に働いてさえいれば幸せになって、どんな危険についても心配しなくてよくなる。そんな考えを信じることができなくなった。そして無防備な感覚、危険にさらされている感覚が常にまとわりついた。僕はあらゆるものから自分をいつでも守ってくれる要塞を周囲に気づこうとして必死になった。どんな思考からも、記憶からも、観念からも、感情からも、どんなものからも身を守れる要塞。ついには恐怖と不安に完全に圧倒されて仕事を続けられなくなった。住む場所を失い、バンの中で生活した。ほとんど何も口にしなかった。気分を少しでも良くしようとして手を洗う儀式を一日に何百回も繰り返した。でも気分が良くなることはなかった。逆にひどくなった。 そうやって事態がだんだん悪化していく日々が何年も何年も続いた後、体調があまりにもひどくなって、ついに儀式をすることさえできなくなった。すべてが解決して問題が消える日がいつか来るはずだと強がり続けることもできなかった。性そのものという生々しさにさらされながら、そこから逃げる気力もすでに残っていなかった。そして奇妙なことだけれど、それこそが祝福だった。というのは、ついに分かったからだ。逃げ道を見つけられるっていう考え、今ある通りのこれよりもマシなものを探し出せるという考えが大嘘だったってことが。そしてそういう考えは、たった今あると折の性そのものという無限性を見えなくさせる誘惑の魔種だってことも。話を進める前に、ここで一つはっきりさせておきたいことがある。いわゆる目覚めのストーリーの多くが似たような展開になっているのは間違いない。こんな感じ。あらゆることが悪化して、私はついにどん底にまで落ち込みました。そしてその時奇跡が起こったのです。それ以来全てが完璧で喜びに満ちています。でも誤解をしてもらいたくない。僕に起こったのはそういうことじゃなかった。それについてここで説明しておくのは大事だと思う。というのは、どん底を経験したというのが僕の話の重要ポイントなんだと解釈されてしまうと、どん底に落ちる日がやってくるまでずっと待っていなきゃいけないというような誤解が生まれかねないから。つまり、次々とひどいことが起こり、悲惨な状態になって、希望がすべて絶たれれば魔法みたいなことが突然起こって、ついに自由を見出せるだろうといった誤解。でも、そういうことが起こるのを待っているとしたら永久に待つことになる。それにそんなのは必要ない。というよりも待つのは逆効果だ。僕はそこを打ったわけじゃない。そうじゃなくて、僕が気づいたのはそこなんてないってことだ。何かにしがみついたり掴んだり、そこを打ったりできる可能性はないし、どこまでもずっと落下していくだけだ。安全なんてない。その当時の僕が大変な困難の中にいたっていう事実には、ストーリーの中の単なる一つのエピソードとして以外にはどんな重要性もない。だからそこに意味があるとは思わないでほしい。いずれにしても、この本を手に取っているというその事実によって、今これを読んでいる人について僕は重要なことを知っている。それは準備ができているってこと。これ以上苦しむ必要はない。状態が悪くなっていくのを待つ必要なんかない。すでに十分に苦しんできた。本当に。それから順番に経験していきさえすれば、間違いなく苦しみと縁を断ち切れるというような魔法のステップはない。というのは、苦しみの終わりはいつでも今この瞬間にまさにここにあるから。これがそうなのだ。誤解を避けるために説明しておきたい点がもう一つある。それは、発見の後も不快なことが一気に消えたりはしなかったということ。不快さを経験しないようにずっと逃げていたせいで、僕は不快さを山のように溜め込んでいた。例えて言うと、首までどっぷりと不快さに浸かっていた。だから何をどう発見したとしても、そういうものが一挙に片付いてしまうなんてことはありえなかった。発見の後も僕の人生はかなり暗いままだった。当時の僕の健康状態はひどいもので、身長が180センチ以上あるのに体重は55キロ以下、骸骨みたいだった。ほとんど何も食べられない状態。水すらほとんど飲めなかった。それにほとんど眠れなかった。ひどい状態だ。それだけじゃなくて、次々といろいろなもの、いろんな思考、記憶、場所、考え、人々などが怖くなっていったせいで、言ってみれば全てに怯えるようになっていた。つまり、 魔法みたいな特別な出来事が起こって突然全てが素晴らしく感じられるようになったわけじゃない。そういう誤解をしないでほしい。そんなことは起こっていない。何が起こったかといえば、全てを喜んで受け入れることができる可能性を味見したってこと。不快さも嫌なことも全て。その可能性というのは誰も知らない隠し味じゃない。今この瞬間にすぐに経験できることだ。実際にやってみよう。これを読みながら1秒だけでいいから今手放してみる。全てを手放す。どんなことも理解しようとしない。どんなことも解決しようとしない。どんなことも取り除こうとしない。どんなこともコントロールしようとしない。思考や感情から自分を守ろうとしない。たった1秒だけでいいから手放してみよう。この1秒の中に自由の味がある。いつでもここにある自由の味が。僕が話しているのは本当にこれのことだけだ。僕に起こったことといえば、防御ができなくなった瞬間にそれを垣間見たってことだけ。幸いにも全てを受け入れるのを僕はその後も続けた。それがまさに僕が始めたことだった。全てを受け入れようと決めた。最初はかなり怖かったし、おっかなびっくりだった。でも僕に分かっていたのは、それまでずっとやってきたことを続けていれば間違いなく死ぬってこと。そして全てを受け入れるのがどんなに不快だったとしても、そうする価値はあるってことだった。と言っても無理やり受け入れようとしたわけじゃないし、今でもそれは変わらない。さっき書いた通り、その頃は体調は最悪だったし衰弱状態だった。だから全てを受け入れると言っても、それは必然的に緩やかなプロセスになった。性に対抗しようとして体をこわばらせるのが癖になっていたけれど、まずやったのはその体の緊張を和らげるということだった。防御を解くやり方、無防備でいる方法をそうやって覚えた。そうしているうちに気がついた。自分が性を完璧に間違って理解していたってことに。不快さはどんなものでも問題だから全て取り除かなくちゃいけないと僕は誤って思い込んでいた。不快さを徹底的に取り除いて、もっと良い状態、もっと純粋な状態を目指さなきゃダメだ。永久に続く至福の境地をいつか手に入れるために、不安や恐怖や怒りといった敵を倒さなきゃいけないんだと。その誤解が苦しみのほとんどを生んでいた。性に抵抗するのは苦しみだ。何が起こっていようとそれが性だ。これが性だ。永久に続く純粋な至福状態を手に入れられる日がいつかやってくるというような空想はまさに空想で、そういう空想をしていると今起こっていることに対していつまでも抵抗し続けることになる。面白いことに、何が良くて何が悪いかという自分の考えの全てが間違いだったことがわかる。今起こるかもしれない不快さは悪いものじゃない。取り除かなきゃいけないものじゃない。それは性そのものだ。それは自分でもあるのだ。今まさに不快さを感じている人がいたら、それが素晴らしくて完璧だってことを説明して納得させるのはある意味でものすごく難しい。でもそれを自分で経験するのはものすごく簡単だ。それから素晴らしい未来についての崇高な夢を持っていると、それが拷問のようになったりすることもある。どんなことも自分の考えた通りにはならないから。でも今ある通りにあるものに自分を開いて全く抵抗せずにいると、自分の考えは的外れだし必要もないってことに気づく。現実は理解される必要がない。あるだけで十分だ。このことに気づいた時、僕は自然にそれを伝えたくなった。僕が驚いたのは、現実が途方もないほど単純で明白だってことだった。そしてこれがどれだけ平等かってことにも気づいた。現実は努力にも知識にも見返りを与えない。現実は贔屓しない。 年齢、経験、性別、国籍、宗教、他のどんなことによっても現実は人を区別しない。それから性に抵抗しなくなるってことは特別な達成じゃないし、大変な努力もお金もマントラも必要ない。僕はそれを発見するまでにいろんなことを試した。宗教、スピリチュアルな教え、修行、マントラ、ヨガのポーズ、瞑想、禁欲、そういうことを完璧に習得できたら特別になれるだろうと言われた。でも自分で直接発見したのは、特別なものなんか何もないってことだった。最大の秘密とは、何も隠されてないっていうことだ。手に入れられるものなんてない。これは最初からそうなっている。必要なのは何か別のもの、特別なものを手に入れようとするのを完全に諦めること、それだけ。僕が言っていることは、誰も語ってこなかったような特殊なことじゃない。これまでたくさんの人が伝えてきたのと同じことだ。ただ僕には気をつけていることがある。それは神秘性や特別な雰囲気が感じられないようなやり方で伝えるってことだ。自分の言っていることが宗教的だとかスピリチュアルだとか心理学だとは考えていない。僕が伝えていることはそういう特別な種類の何かじゃないし、特別なことみたいに聞こえたらそれは誤解だ。僕が指し示しているのは明白なことだ。今この瞬間のこれが今起こっているせいだ。これと別の誰かはいない。これの他には何もない。これに抵抗してうまくいく可能性はない。というのもあるのはこれだから。そしてこれをはっきり見たとき、本当の平安を見つける可能性が生まれる。平安という観念じゃない。平安という事実、つまり対立するものも制限もない性。今この瞬間にある通りのせいだ。これは今この瞬間に見つけられる。これこそが自分であるのだ。自分の書いたものを日本語で届けられるのは僕にとって大きな喜びだ。これが日本の読者の手元に届くのは古賀弘武のおかげだから彼には感謝している。そして僕が心から願っているのは、この本の何かが刺激になって読者が自分で確かめてみようっていう気になること、そして生徒の闘争が終わり始めることだ。書かれたことを読むだけではどんな魔法も起こらない。でもこの本で進めていることをやってみたとしたら、性は考えていたものとは違ったということ。性のすべてを喜んで受け入れているものこそが自分だったことに気づくかもしれない。これが平安だ。2015年1月。米国ニューメキシコ州にて、ジョーイロット。はい、以上前書きでした。前書きを読むだけでもう18分にもなっちゃって、意外と長くなっちゃったんですがね、これ読んですごく面白かったな。とにかくその私は今ね、一別体験もないし、その非二元の視点が何なのかっていうことがなんか気になってね、いろいろあれこれアクションしているんですけれども、そのね、興味深い点その1、その悟り的な、その一別体験的なものをするためにどん底になることが必ずしも必要ではないっていうことですよね。本当にそうだよね。みんななんかね、有名な YouTube の発信とかしてる人って、一回どん底体験して全てを手放したら見えたみたいなことをよく言ってるんですけど、それもね、一つのストーリーであって、必ずしもあなたにそれが必要とは言ってないよっていうことが面白いのと、もう一つはいわゆる分離のないその空間からの視点のようなもの、悟りを生きるのスコット・キロビーが言ってる気づきの視点のようなものかな。それを体感するための表現方法もまたこれはこれで違ってるなっていうことで、なんだろうね、似たような本を何冊も読むことって結局その表現の違いで自分が気づく感覚がちょっと違うのが面白いのかなって思いました。はい、ということでこれからね、この本読もうと思います。また何かあれば録音とかで、シェアするかもしれません。それでは。